解体者の夜ヘルツ
平木司は俺の嫁、三平三平です。
セーバーは俺の嫁、土井中です。
タワチ帰り、ヤシナゴミ、三浦朝さんは俺の嫁、松崎勝利です。
はい、ということでもう3月最後の更新になりますけれども、
はい、
お、
はい、4月は生配信が決定してございます。
はい、
4月14日日曜日、今回はお昼15時から17時で、プラス会員限定30分ということで、二次元再退社のよるライブストリームボリューム22、タイムシフト予約の方も、ぜひぜひよろしくお願いします。
お願いします。
ぜひぜひ。
はい、ですね、あと、まあ、くじ引きなんかの、まあ、参加型企画のアンケートも、行っておりますので、今回はですね、指先と連々の、キャラクター総数にいろんな男女キャラを当てはめて妄想しようという企画と、あとは、うん、不適切にも程がある二次元編ということでですね、まあなんかトークテーマとして、おおらかだった時代の、はい、まあ現代コンプランス基準で考えたらアウトだったなという二次元界隈の思い出を募集してますので。
いいっすね。
うん。なんかね、ちょっとそういうのを、募集してます。あとは、まあ、他にも、フリーで、トークテーマも募集しておりますので。はい。はい、まあ、お気軽に送ってきてください。
お願いします。
また、もしかしたら、ジャリンコ知恵を見るのかもしれませんし。
ああね。
そう、あれに全てが集約されてるな。
本当よ。
あれ、アニメとかじゃなくて、時代背景の、
わし、ヤクザ殴るん好きやねん、言ってました。
当時でもアウトだったんじゃないかと思いますけどね。はい、まあそんな感じで、投げ銭と合わせて、ぜひぜひよろしく、はい、お願いいたします。
お願いします。お願いします。
さあ、じゃあ、ということで、もうね、最終回になった作品等もいっぱい出てきては、ね、
そうですね、
いますけれども。
そうですよ。
はい。今期アニメの話ということで、うん、今回はまずはドイチューさんからお願いいたします。
はい、ちょっと全然ここに来て喋ってなかったやつなんですけど、
うん。
最弱テーマはゴミ拾いの旅を始めました。
はい。
はい。
これ、まあ結構もう終盤？もう、もう終わってんのかな？
いや、あと1話くらいだったかな、ね、うん。収録の時点ではね。
はい、はい。そうそう。これ、まあ、僕すごい好きで見てるんですけど、
は
い。
前もちょこちょこっとは話したかな。
そうですね。チラチラと。
キャラクターの話でよく、土井さんしてましたもんね。
そうですね。
まあ、あれは可愛いからな。
可愛いんですよ。で、まあ、要は、その、ある年齢になると神様からスキルが付与される世界って、
うん、
もうさ、料理のスキルであったりとか、
うん、
もう戦いのスキルとか、もう炎の魔法のスキルとか、うん、いろんなものが付与されるので、まあ、テイマーのスキルを付与されたんですけれども、うん、まあ、一応ランクがあって、
うん、
星3つですみたいなのがあって、
うん、巨匠。
どっかで聞いたな。
で、主人公がまさかの星なしで生まれてしまったということで、うん、
はいはい、
で、村を追われ、家族にも見捨てられて、
うん、
まあ、
うん、
もうしょうがないからゴミを拾って、なんとか生きていくっていう感じの旅で、
うん、
で、どうやら異世界転生の前世の記憶もあるみたいな、
ね、ちょっとそういう感じのも乗っかってますね、異世界転生的な、
うん、はい、なるほど、これはもうとんでもねえやつテイムして無双やでと思って見てたんですけど、
うん、
まず最初にその希少なレアスライムにテイムして、
うん、
なんとか一緒に二人で旅をするってなったんです。ほんで、あ、なるほど、このスライムがとんでもない能力で無双かと思ったら、
うん、
なんかちょっと思ってたんとちゃうぐらいのやつで。
はいはいはい。
まあ一応やっぱちょっとなんか回復とか、徐々になんかなんとなくできること分かってくるんですけど、
うん、
まあ回復ができたりとか、ちょっと人の悪意に感じるとかそんなん分かるんですけど、
うん、
特に戦闘で強いとかでもなく、
うん、
そのまま街をなんかいろいろ点々と追っ手が迫ってくるから、 なんか、必要に追っかけてくるんですよね、村の奴らが。
うん。
はい。で、まあ、どんどん逃げてったら、今度は、上位魔族、魔物。
うん。
アダンダラっていう、まあ、なんか、黒ヒョウみたいな。
ね、でっかい獣が。
の。はい。で、それもちょっと、テイムじゃないけど、なんか、友達みたいな感じになって、
うん。
あ、なるほど、こいつ
で。空が傷を治したりしたんですよね、
そうですね。空が、うん、そう、スライムが治してくれて、仲良くなって、うん、ちょっと一緒に旅してて、なるほど、これで無双するで、と思ったら、
うん、
割とそいつ途中離脱みたいな感じでいなくなっちゃって。
やっぱ街の中には入ってこれない感じはありましたね。
そうなんですね。
うん、結構なモンスターだっていう、魔獣だっていうような。
そこそこの冒険者がドン引くぐらいのレベルの魔物らしく。うん、で、まあ普通に街で生活、まあなんかネズミを狩りしたりとかして、それを撃って、で、ゴミ捨て場でたまにポーション拾ってスライムに与えたりとかする。うん、なんか、スローライフにしては過酷な旅をずっとしてるんですけど。
無双でもないしね。
でもないし。
スローライフでもないっていう。
はい。でも、そんな、ね、過去編とか見ると、本当になんか、すごい幸せな家族やったのが、星なしって分かった途端にマジで村中から、
うん、ね。
もう、こんなやつはもう、子供じゃありませんみたいな感じにされられて。
普通、親は守るよ、親は。
ねえ、
うん。
で、せめて誰か逃がしてくれる。まあ一応そのなんか、こんなことがあったら、カバンをここに隠しといて食べに出なさいって言ってくれてた占い師さんみたいなのがいたんですけど、はいはい、その人も実は殺されてたみたいな、
うん、
すごい重い話なのに、まちまちで会う人がみんなめちゃめちゃ優しくて。
そう、最初の村だけがもう、うん、ね、
もう、
毒図しかいないけど、外出たら。
あの村、本当にむちゃむちゃやなって思って、うん、他こんなになんか強そうな、もう、固めに傷入ったような冒険者とかも、
うんうん、
なんか、アイビーはいい子だな、みたいな。
そうそうそう、
すげえいいやつで。
あれ、音消してみてみ。みんな悪いやつに見えるから。
は
い、
そうそうそう。
ビジュアルだけ見ると。
みんな、ほんとみんなね、こいつなんか企んでんちゃうかと思っても、みんないいやつで。
そうそうそう。
純粋に助けてくれるやつばっかりで、うん。で、ちょっと冒険者ギルドみたいなのに入ったら、さすがにやっぱそこでは悪いやつがいて。
うんうん。
裏切り者の。で、それで、空があの能力で、うん、その、悪い奴やったら反応するっていうのが分かって、
うん、
悪い奴をあぶり出して、
うん、
で、友達だと思ってた奴が実は悪い奴やったっていうのなんですけど、うん、それでもなんかちょっとそいつ事情ありそうやし、
そうそうそう。
なんやったら最終的に助けてくれたし、
そう、あの、ミイラね、あの女の人、
ね、はい、そうですね、うん。はい。もうなんか俺、そら、あんまり、そんな不幸な目にあったんやから、そんなすぐ人信用したらあかんでってずっと思ってたんですけど、
うん、
こんだけええ人らやったら、もうええのかな、このアニメは。
もっと早く、あの、スライムの空のことも言っててよかったんじゃないかとかね。はい
は
い、
そうそうそう。
あんだけいい人しかいなかったら
っていう。でも、もっと疑っててもええんかなとか、なんか境遇を考えたら。でも、もう本当にちょっと嘘みたいな善人しかいないから。だってすごい悪い組織を、その、
うん、
まあその、あぶり出してね、スパイを。
うん、
で、一網打尽にするんですよ。冒険者ギルドと、うん、その国の軍隊
を
含めて、どっちにも裏切り者がいるからって、全員を、どうにかその空の作戦で一網打尽にするって言って、うんうん、死者ゼロなんですよ。
確かに。確かに。
こんな物騒なものを使うのかとか言いながら、
うん、
あの、トアミみたいに網広げて、
捕獲。人命優先の。
そうそうそう。ちょっと電気流れるぐらいで。
そうそうそうそうそう。
みんな武器とか持ってんのに峰打ちで。うん、ドンって倒すだけ、気絶させるだけ。
うん。
何あの平和なアニメ。
優しい世界ですよ。
優しい世界でね。うん、いや、これほんとでも、もうこのままずっと見ていたいなっていうアニメですね。
まあ、わかるわ、あれは。
うん、
またでも、見てるとさ、アイビーに優しくしたくなる気持ちはわかる、は
い。まあ、そうですね。
うん。 本当に。
もう飯とか終わってやりたいもんな。
なあ、本当にそれはもうなんか。なんか、全然重要じゃないお使い頼んで、お立ちにあげたい。
そう、本当守ってあげたくなるんですよ。
そんな平和なアニメがあるクールで、うん、はい、即死チートとか言
われる。チートとか。
でも、即死チートの方はさ、
はい、
すっごい人死ぬのにさ、
はい、
なんか雰囲気軽いんだよな。
軽い。それはそれで軽い。
そう、軽い。なんか、あれこれほど、それこそ、スローライフくらいのなんかテンションだったの。あれ面白いよな、なんか。人死んでんのにっていう。
いろんな異世界がありますね。
いろんな異世界、ね、異世界だから我々の常識ではね、計り知れないですよ。
いろいろありますね、ほんと。
でも、ね、アイビーはほんと可愛いわ。
そう、最終回でもアイビーが全員村人殺したりする可能性だってありますから、まだ。
ないよ。ないよ。
まだ。
何ワンチャンあるみたいな話。おかしい、見方がおかしくなってるよ。いやー、なんかあれいいよね。はい、年相さ、うん、まあ、今年取って9歳になったのかな。で、9歳って、とか8歳とかって言うと、周りがみんな6歳かと思ったとか、うん、7歳かと思ったとか言って、うん、ちょっとアイビーがむくれるのいいよ。
いい、かわい
い。9歳ですみたいな。
うん。
あの時の声が、村瀬歩夢感あるんだよな、なんか。
ああ、ちょっとわかります
ね。ああ。
うん。何度か確認、再確認したもん。あれこれなんか、アイビー、男の子として喋るときって CV 違ったりしたっけとか思って調べたりしたら、ね、うん、全然そんなことなかったりして。
結構意識して変えてますもんね。その空と二人の時は、普通の、
う
ん、
そうそうそう、
女の子の声で喋ってて。
うん。いや、でも本当あれはいいわ。
いいアニメですよね。
うん。あの、お姉さんもなんか、うまくいってほしいな、なんか。
なんか大丈夫そうっすけどね、みんなは。
うん、なんか、あそこよかったよね。あのお姉さんもそっと、ちょっとさ、その、テイマーでさ、うん、あまりこう、はいはいはい、周りから、ちょっと舐められてるというか。
なんか、スライムしかテイムできないから、
そう、そういう。
ゴミ処理しかできねえんだ。
そう、境遇だった時に、そのアイビーが、なんかこう、うん、いや、そんなことないです、みたいなこと言ったんで、うん、ちょっとこう、チュンクみたいな感じ
で。本当にあれは嬉しかったっていうことですよね。うん、
だってその後まだ敵にいる時なのにさ、アイビーがなんかみんなの前で、なんか話さなきゃいけないって時に、うん、うん、ちょっとニコニコ手振ってんだもん。
そうそうそう。
何そんなのをこっちに見せちゃってんのとか思いながら。
全然終わるもんじゃなかったもんな。
そう。葛藤もしてたりしてね、悪いも
ん。ね、うん。
いやー素晴らしいですよ。
いやー本当いい作品ですね。
うん。
はい。な感じです。
なる
ほど。
はい。
はい。了解です。じゃあ、次松崎さんですね。
はい。ドサンコギャル。
うん。
おー。
は、なまらめんこい。
なまらめんこい。はい、
うん。
まあ、最終回。
そうですね、まあ。最終回になりましたね。
はい。
うん、俺まだ結構ちょっと溜まっちゃってんな。
なんですけど。
はいはい。
結構まあ季節が変わり。
うん。
まあ春になって。
うん。
ほうほう。だからその、外で、薄着をして、薄着の冬木さんみたいなのも見れつつみたいな。
うんうん。
感じなんですけど、そこの、最終回の一個前の話が、
うん、はいはい。
なんか、冬木さんが、その、翼くんになんか、見せたいものがある、みたいなことを言って、
うん、はい、
連れ出すんですね。
うん。
まず電車で3時間かけて、
うん。まあ、北海道だからな。
うん、まあね。
で、そっから、バス、に乗ってみたいな。
うん。
だ結果網走だったんですけど。
おうおうおう。結構まあだから遠いよな。網走と位置関係考えると。
多分ね。
結構な北見からって考えるとね。
うん。
でまあ結果すごい綺麗な景色を、うん、まあがその花一面で
はい、
はい、はい。
綺麗な景色があって、まあ多分観光名所みたいなところなんでしょうね、おそらく。
うん、
結構、
うん。
で、翼くんがなんか北海道の桜も見てみたいみたいなことを言ってたのをなんか覚えてくれてて、
うん、
で、なんか春になってその桜が見れて、そうですね、
ゴールデンウィークの時期ですね。
はい。
うん、
みたいなので、ちょっと、いい感じの空気になるみたいなのが、うん、最終話の一個前。
はいはい。
で、そこの話の終わりが、
うん、
これで、なんか、最後だから、お別れだから、みたいな感じのことを言うんですよ、風紀さんが。
うん、ほう、ほう。
んで、海外留学に行くんだと。
うん、うん。
将来的にその美容関係の仕事に就きたっていう夢を持った。
うん。
だから、まあ、だから、さよならだ、みたいなことを言って、最終話の一個前が終わったんですよ。
うん。
ほう。
で、最終話が始まったら、
うん。
なんかわかんないけど、
うん。
二人が、同じ部屋に泊まってるんですよ。
ホテルのね。
急に。
うん。
うん、で、なんか話聞いたら、なんかその、時間が迫ってて、バスの時間とかももうなくなってて、そう、休日ダイヤと平日ダイヤが違ってて。
はいはい。
だから、近くのホテルに泊まることになったみたいな。
うん、うん。
その、いわゆる。
翼のお父さんの、なんか知り合いかなんかのホテル。
ああ、そう
なかったかな。うん。
うん。
みたいな話なんですけど。
うん、うん。
いや、トラブルで、一緒の部屋に泊まることになったっていう話は、
うん、うん。うんうん、
それで1話使えよって思う。
もう構成に口出し始めた。
いや、だって、結構な、最終回1個手前の引きが、うん、まだ、もやもやになったまんま、
うん、
ここでこのカード切るみたいな、
うん。
ここでこのラッキースケベのカード切るみたいな。
まあ確かに、結構、引きで考えると、あれ、なんでホテルにみたいな感じにはなってたもん、
うん。で、それも、なんか結局、冬木さんが、なんかシャワー浴びてみたいな感じのシーンがあって、
うんうんうん、
でもそれの間に、確か翼くんがなんか寝ちゃって、
うんうん、
だ結果何もなかったみたいなのが、
うんうん、
結構あっさり処理されてて、
うん、
お
いや、このアニメは、このぐらいの、エロ展開はもう、そんなでもないのかと。
そんなんじゃ満足しねえだろ、お前らって。
いや、こんなあっさり終わると思って、そこがちょっと衝撃で。
うん、
で、まあ、結果的に留学っていうのは、いや、二週間ぐらいだよ、みたいな感じの。
まあね、もうほんと何年かもう帰ってこないのかと思ってたら。
はいはいはい。二
週間だったっていう。
まあまあ結構ありがちなというか、そういう落としどころではあったんですけど。
うん、うん。
いや、にしても、なんか、もう一話なんか、特別版みたいなので、なんか、これでできなかったかな。
うん。
ホテルの中でのわちゃわちゃを。
はい。はい、絶対あるでしょ。ホテルに泊まって、うん、なんか、食堂、レストランみたいなところで飯食って美味しいみたいなことを言ってるシーンがあるんですけど。
うん。
いや、そこじゃなくて、もっと、なんか、っていう。
悪いオタク。
いや、だってね、その一個前の、一個前のその、観光名所、花が笑って咲いてるところに行ったっていうところも、はいはい、なんか、
うん、
冬市さんが、そのなんか神社があるって言って、
うん、
その神社にそのお参りに、行ったんですよ、二人で。
うん、うん。
そしたら、ここ、なんか何のご利益があると思うって聞いたら、
うん。
冬市さんが、子だからって言うんですよ。
ほうほうほう。
まあ、伏線に聞こえるわな。そこでその後ホテル行ったの見たら聞こえちゃう、見えちゃうわな。
ああ、そういう、ああ、そういうことかってなりますわね。
うん。
なるほどって思った。
伏線が今蘇るっていう。
で、しかもそれで、また10年後もとかも一緒に来れたらいいよね、みたいなことも言ってるんですよ。
うん。ほう。
で、さらに、その後、そのまあ神社でね、その鳥居をバックかなに、なんかツーショットの、うん、あの写真を撮ったんですけど、
うん、うん。
冬木さんは、そのツーショットの写真を、速攻 LINE の自分のアイコンにしてるんですよ。
はい、あんなの、バレちゃうよ。バレちゃうよ、もう。
もうこの二人、子宝の神社行ったところ、ツーショットの。
だってあんなの、冬木さん友達多いから、みんなに見られるよ、あれ。
うん。
あのこれは、うん、アイコンは。
これは確実にだろうっていう。確定演出だろうと思ったんですけど。
うん。
ミスリードだった？
マジで、A パートも A パートで終わって。
うん。
そんなこと。
そうですね。
うん。
ホテル編は A パートの、そんなフルでも使わなかったような気しますし、ね。
いや、全然全然。うん、足りない足りない。そんなことよりも、そう、翼くんのその、葛藤とか、
うんうんうん、
気持ちを伝えるのかどうかみたいな話が割とメインだったんですよ、うん、最終回は。
まあ大事ですよ、そういうシーンは、
うんうん。
でも俺は最後まで一応諦めずに、
うん、
最後の最後。
なんで C パートでやるんだよ。
じゃあ最後の最後、ワンチャンあるんじゃねえかとか思って。
実はこんなことがあったんですみたいなのが C パッドで濃厚な
後日談じゃないですけど、
うん、
でも結局健全に終わりましたね。
健全だったんだ。
そりゃそうだろう。
でそんなことしといて付き合ってないってめちゃくちゃだよ。もう
まあね、それはそうだな。
めちゃくちゃだよ。まあ、だって最後もね、はい、冬木さん戻ってきて。海外のその、終わって、戻ってきて、海外短期留学戻ってきてさ、で、クラスに来て、ちょっと遅刻組で入ってきて、で、翼くんがあれ買ってんのよね、チキン。
セイコーマートで。
セイコーマートの。
うんうんうん。
で、これ、今日戻ってくるの分かってたから、で、渡したら、
うん、
もう、朝の会というか、ホームルーム中に、ゆきさん食べ出して、つばさくんにも、あーんだって。
付き合っちゃえよ。付き合ってるだろ、もう。
そう、だから。
朝のホームルームでだって。
だから、絡みじゃなくてですけど、それが要は C パートでしたので、確か。
うん。そうそうそう。で、先生に怒られて終わり。
うん。
後で職員室来なさい、だって。で、クラス大爆笑。
平和。
もう公認カップルだと思うけどね、周りから見たら。本人たちに自覚がないだけであんな。
いやー、なんか、すごかったですね。あれも、あれで。
まあ結構細かな見どころあったけどね、さゆりちゃんがなんか、ちょっと背中押したりとか、はい、その空港に、翼が、行くのを背中押したりとか、
うん、
なるほど、
本人の中ではこうね、あの子もあの子で翼のことを思ってるから、うん、というのはありつつこう背中押したりみたいなとか、よかったけどね、その辺とかも、
うんうん、
そこの女性陣のつながりみたいなのも良かったですけどね、
うん、
ただまあ最後の最後まあ、ずっと谷間見せてきてたんで。
あの格好もどうかと思うけどな。あの格好の風紀どうなってんだって話もあるけどな。
いや、やっぱり、改めてその前の話数というか、そのちゃんと冬の話数を見たときに、
うん、
めっちゃマフラー巻いて厚着してんのに、うん、谷間は絶対見せてるっていう。
そうさ、すごい、アイデンティティですから。
やっぱりすごいなと思いましたね。
うん。うん、 正直ね、北国の人間からしたらね、はい、冬出せないよ、谷間。
そうですよね、そりゃ。
いや、そうですよ。
うん。
おお。
そう、でも、僕の、知り合いの北海道出身者が大体変な人ばっかだったんで。
ほう。
トム・ブラウンとか。
あ、そか。あそこも北海道か。
とかだったんで、こんな可愛い子もいるんだなって知れてよかったです。
真逆だけどな。トム・ブラウンとは。髪の長さくらいだよ。
布川ね。
そうそうそう。
はい。じゃあでも面白かったです。
なるほど。まあ、はい、ちょっと2期とかも見たいですけどね、あの流れで。
うん。
うん。レナ先輩とかあんまそこまで目立ってなかった部分も
そうなんですよね、やっぱりね。
うん。まあ、ということで。
はい、楽しみです。はい。
ながら面会、はい。さあ、じゃあ、最後私なんですけれども、前にもちょっと話しましたが、治癒魔法の味があった使い方。
うん。
はいはい。
うん、
で、これがやっぱ終盤になればなるほどまた見どころたくさんあるみたいな感じで、
うん、
ちょっとその、ローズの過去編とか、あと、うん、やっぱ終盤に来て、あ、タイトル回収したかみたいなのもあったりして、
うんうんうん、
まあその終盤の流れっていうのがその、魔族と、まあ戦うんですけれども、その、うん、魔族の黒騎士っていうのと、でまあ、はい、鈴音先輩と和樹がまあ戦闘するんですよ。ところが、その黒騎士が、反転っていう魔法を使って、
うん、
攻撃を受けたら、その受けた箇所を同じ、その傷と同じ傷を相手に返すみたいな魔法を使って、
はい、
で、二人にこう致命傷を与えちゃうんですね。
うん。
で、まあ、ウサトが駆けつけて、助けると、
うん。
で、黒騎士を殴るんですけど、なぜかそのウサトのパンチは、魔法の、反転せずに、
うん、
うん、で普通に黒騎士にダメージを与えたと、
うん、
でこれまあ、何かっていうとその魔法で治癒しながらの純粋打撃で、うん、相手に反転させる傷を与えないけどただただ痛いっていう攻撃をするんですよ。
うん、
でまたローズに無茶な鍛え方された打撃だからもう相当なダメージを与えて倒すってことになって、うん、で。まあそのローズに教えてもらった、技なんですけれども、まあローズが、その最後の戦いの前に、お前は敵を殺せないだろうみたいな話になるんですよ。ウサトに対して。
うんうん、
でも、絶対そんなこと言ったら死んでしまうと。で、どうしても相手殺さなきゃいけないなら、治癒魔法をまとわせた拳で殴れって。で殴りながら治せば殺すことはない、気絶させるだけだっていうことで、まあその、治癒魔法の間違った使い方っていうタイトルがここで回収されるわけですね。
うん。
うん。でも結構やっぱりその後もそのローズがウサトを褒めたりしてよくやったなウサトみたいなこと言ったら、褒められて結構席を切ったように泣き出すウサトとか。
うん。
やっぱりウサトもまあ戦場怖かったと。まあ言ってみれば、遠征できた、ね、普通の高校生ですから。
うん。
ね。
うん、
死んだ人もいっぱいいたでしょうし。
そう、人が死んでるのもたくさん見たし、うん、でもあなたとあえて助けになれてよかったっていうことを、ローズに言うんですね。
うん。
でもローズもその過去編でわかるのが、自分の部下を全滅させてしまったっていう過去もあったりして、
うん。
だからそこでウサとよく生きて帰ってきてくれたなっていうセリフに、まあ、グッと来たりとか。
うん。
結構はここに来て終盤で、まあ、この収録時点ではもう1話最終回あるんですけれども、結構その戦いっていう部分では、結構、
うん、
まあ、一期というかこの12話、13話の中で出し切ったな、みたいなのがあるんですけれども、
うん、
ここに来てですね、可愛いキャラが登場しまして。
何ですか？ブルリンですか？
ブルリンじゃないよ。
ブルリンは可愛
いけど。
可愛く太ってましたよ。
違うんだよ。ベクトルが違うんだよ。そう、ちょっと太っててな。それはいいんだよ。
うん、
さっき言った黒騎士っていうのが、
はい。
はいはいはい。
まあ、実は、まあ、女性だったっていうのもあるんですけど、
うん。
まあ、セルムって子なんですけども、捕虜になって牢にいるんですね。
うん。
で、魔王軍にそれほど忠誠心はなかったんですよ。
う
ん。うん。で、まあ、その、尋問とかにも普通に素直に応じてるんですけれども、
うん。
実はその反転の魔法っていうのは着ていた鎧の力だったと。
うん。
で、さっき言ってたウサトの、治癒魔法をまとってたから、怪我せずに倒せたと思ってたんですけれども、
うん。
実はその、治癒魔法は、その闇魔法と相殺されると。
はい、うん。
というのもあったから、実は相当重傷を負ってたっていうことで。
だから、普通にどつかれただけだった。
そう、
うん。
治ってないっていう。
結果的にはそう、本当に殴られてて、治癒はされてなかったわけですよ、うん、その戦闘の時点では。
うん、
で、それをウサトが治癒をしたところ、
うん、
初めて人の温かみに触れて、
うん、
ちょっと涙したりとか。で、その後、ちょっとウサトが、またローズとの特訓が始まるんですけれども、その愚痴をこぼしに、うん、そのフェルムのとこに行ったりとかして、で、なんかこう、いい感じの距離感になって、うん、で、またフェルムがちょっと言うのが、とはいえやっぱ魔族ですから、プライドもありますから、うん、若干そのツンデレ風味なんですけれども、
はいはいはい。
なんか、でもね、デレがもう7割くらい出てきちゃってんのよ。
いや、デレはもう、直された段階から出始めてましたよ、もう。
もう、相当、あくまでも最大瞬間視聴率で、もう、12割くらいいってましたけれども、デレが。これが、で、いい感じのツンデレになって、で、戦闘シーン終わったら、意外と愛嬌もあったりとかして、表情とかもね、うん、なんか。
うん、うん。
だから、その愚痴こぼしに来たウサトに対して、ちょっと地止めになったりとか、
うん。
で、ここでまたちょっと展開としていいなと思ったのが、まあ、まあ、王様が結構やっぱいい人じゃないですか。
うん。
うん、そもそも。で、捕虜を殺すことを好まないと。
うん。
で、その捕虜を、じゃあ、魔族の捕虜をどうするかっていうと、ローズに頼んで、
うん。
救命団に入れて鍛えると。
うん。
魔人間ならぬ、魔魔人にしてくれと。
うん。
っていうのがあって、まあ、うん、おそらく、今回一期あと1話あるとは言っても、まあ、そこで終わりだと思うんですけれども、
うん、
今後もし2期があるとしたら、ちょっとローズとフェルムの絡みってのもちょっと見たいなっていうのもあって。う
ん、いやね、2期やってほしい。俺、だから、僕もそこまでしか見てないんですけど、だから、
うん、
あれ、継続ツークールだっけとか思うぐらい、
あ、
まだこれからなんかいろいろありそうじゃないですか、
はいはいは
い、ちょっと。
うん。だから、どうなの連続か、でも、2期はまああるだろうなっていう。
ね、あるでしょう。
実際面白いしね。
うん。
あれもだから、まあ、基本的にみんな、基本的にはいい人で、
そうですね、
割と魔族の方もなんか人間味あったりとかして、うん、魔族同士の会話とか見てると。
うん。
で、まあ結構シビアにこっちは人も死んだりはするけれども、それでも最終的には、
うん、
その命を何とか救おうっていう、
うん、
ちょっとね、恵みの醍醐感もちょっとあったりとかもして、
あ、
はい、うん、非常に好みだったなと。で、なおかつここに来て終盤でこんな可愛いキャラが。
いや、まあ確かに可愛い、あれは、
うん。
俺ね、俺、褐色ブーストもちょっとあると思うんですよね。
あ、ある。だってあれ
結構持ってるよ。あの服装なんか可愛いんですよ。
ああ。
ピタッとしたズボンとか。
ちょっとそうね。ハーフパンツみたい。鎧取ったのね。
はい。はい、
だって、褐色ツ
ノワリ。あの、勇気青いでしょ。
そう。勇気、そうそう。CV 勇気青い。で、褐色ツノワリ、僕っ子ツンデレですよ。
ねえ。
こんなの。
たまんねえな。
ほ
ん
とですよ。ポンの道でもこんな役揃わなかったですよ。いやー、だからほんとちょっと2期も楽しみな。で、ちょっと収録時点ではまだね、
う
ん、最後の。
ね、
最後かどうか分かんないですけど、13話をまだ見れてないんで、
うん、
非常になんか、いいですね、この作品。
いや、ローズの過去編めちゃめちゃ良かったな。
ね、
普通に泣いたわ。
ちょっと温度感変わるじゃん、あそこ。
はい。
それまでは言ってもちょっとギャグテイストの、伝え方だったりしたけど、
うん、
その裏にはこんな、ね、壮絶な過去があったんだっていう。そうそう、はい、
やっぱバラライカ感がすごいんですよ、
ね。
ああ。
わかるわかるわかる。うん。ブラックラグン
の
ね。いや、だからちょっと ほんと今後も非常に楽しみな、
うん、
作品ですね。ちょっとドハマりしちゃいましたね。
うん、
はい、ということで、はい、まあ、今週のエパートはこんな感じですね。
はい。
はい。で、まあ、来週も多分また、この、まあ、まだギリ今期の話を、
そうですね。
ね、2024年冬アニメの話をすると思うんですが、まあ、はい、とはいえ、春アニメも、もう間もなく始まるということでですね、はい、B パートではまた恒例の、時期の、期待作アニメを、みんなで語ってみたいと思いますので、よろしくお願いいたします。2024春アニメ期待作を語ろう。
語ってしまうよ。
はい、ということで、まあいろいろ毎回恒例になってる、この時期恒例の企画ですけれども、
はい、
もうすぐですね。
春、はい、そうですよ、
アニメも、
はい、
はい、なので各々の期待作を語っていこうと、そういうような企画になっております。はい、じゃあ、まずはまた、ドイチューさんからお願いします。はい、
週末トレインどこへ行く？
ああ、来ましたね。
ねえ、もうガルパンやめたんやって思って、水島監督。
そういうことじゃないじゃん。そういうことじゃないじゃん。
こっちでオリジナルアニメやるんだって。
うがった。別にいいんじゃない
僕はファンとして嬉しいですよ。水島監督ファンですから、僕は。
はい、
僕は嬉しいんですけど。
けど？
そ、うん、けど、あ、まあ、もうそっちはもういいのねってしばらく。
いや、そっちはいろんなの作りますから。
電車か。今度は電車なんだね、今。
電車じゃなくて。
はい。
電車？何その変なファン心理。
PV 見たら、うん、マジで映画みたいですげえ面白そうですね。
そうね。なんかほんとなんか劇場版とかであって、はい、で、しかもオリジナルでしょ？
そうですね。
うん。
そうそう。なんかすげえ面白そうで、みんな可愛いし。うん、ちょっとどんな話かいまいちまだよくわかってないんですけどね。
うん。
まあどうやら。
でもなんか世界は週末世界みたいな感じっぽいけど。
うん。で、なんか友達がどっかにいるっていうことが分かって、それを電車で追いかけていくみたいな。うん、なんか埼玉から、で、電車ももう、はい。
で、池袋に向かうみたいだね。だから、
そうそうそうそう。
西武池袋線とかになるのかな？東武東上線とかになるのかな？
でもなんか埼玉のとこが舞台みたいですね。そっからスタートみたいな話なんですけど。
う
ん
う
ん、
でも電車ももう廃線みたくなってる感じしたもんね。なんか
そうですね。はい、
うん、
なんかね、まあ、雰囲気も良さそうだし。
うん。
こういう青春ものに弱いしって思ったら。うん、うん、ちょっとこれは、ねえ。まあ、白箱の横手道子がシリーズ構成だったりとかもするから、ね、うん、はい。これはまあ期待していいんじゃないかなっていうので。
うん。
はい。
ちょっと注目作ですよね。
そうですよね。やっぱ、気にはなりますね。うん、
はい。
はい。
了解です。じゃあ、松崎さん。
はい。まあ、僕の、本命というか、
うん、
僕が、はいはい、あ、ついに来たなっていうのが、やっぱり怪獣8号ですね。
ああ、うん、
そっか。
ああ。
まあ、ビッグタイトルですよね。
まあ、そうですね。
そうですね。うん、まあ、まあ、ついに来るかみたいな感じの。
うん、うん、うん。
やっぱり、なんか僕の中でそのジャンプラーで、やっぱり強い、
うん、うん、
わ、これ強いなっていう、一発目がスパイファミリーで、
うん、
で、二発目が怪獣8号って感じですね、僕は。
う
ん、で、三発目の、三発目にダンダダンが、
ダンダダンやね。
秋になりますね。ってますけど、まあ、これはね、結構まあ、アクションもかっこよさそうだし、だし、まあでも僕はやっぱりこの怪獣8号のやっぱりおっさんが頑張る系にやっぱり最近ちょっと弱いというか。
おー、なるほど。
なるほどね。
やっぱりそのおっさんがその若い頃の夢というか思って若いメンバーの中で頑張るみたいなのはやっぱり弱いので、やっぱこれはちょっとアニメで見て動きで見て、で、まあ、女の子、俺、全員好きだし、怪獣8号に出てくる女の子。
いや、俺もキコロめっちゃ好きだからな。
いいっすね。
ねえ。
そっか。だから全然原作未読なのよ。
ああ、なるほど。
話題作ではあるけれども。
うん。
だからすごい、そういう意味で楽しみっすね。
あ、だから、多分、怪獣っていうタイトルのイメージとはちょっと違いますもんね。怪獣のデザインが。
うん、そうですね。うん、
うん、うん。そうそう、PV はちょっと見たけどね。
はいはいはい。
うん。
どっちかというと、なんか、化け物系というか。
うん、なんかね。
なんでしょうね。
なんか宇宙人攻めてきたみたいな感覚もありますしね、ちょっと。
だから、怪獣っぽくはないなっていうので、ちょっとイメージと違う人はいるかもしんないですけど。
うん、うん。
でも結構、まあ、熱い話があったりとか。
ね、かっこいいっすよね、ほんと。
かっこいい。その、年齢差のバディーものみたいな感じ。
ああ、なるほどね。うんうんうん。
だちょっと対話にチックなところ。
そうですね。
ああ、うん。おじさんと若いやつみたいな。
はい。
うん。
だそういうのもうちょっと楽しみですね、怪獣8号は、うん。
やっぱもうおっさんに感情移入する年だもんね、完全に我々は。
うん、そうですよ。
うん。
言っても、主人公年下でしょうけどね、今の。
そう、俺に関してはおじいちゃんだからな。でも大抵年下だよ、もう。
まあ、60の主人公はあんまり見てられないかもしれないですね。
うん。
そういうのもありますけど。でも、キービジュアルもね、バチクソかっこよくて。
うん。
ちょっと楽しみですね。
かっこいい。うん。
はい。
そうね。
はい。
了解です。じゃあ、俺行きましょうか。
はい。
はい。
俺はもうちょっと原作からずっと好きだった作品で、あ、これでもアニメになるんだと思いましたね。隣の妖怪さん。
おう。
ああ、はい、はい。
もしかすると、漫画紹介で結構前に紹介したことがあるかもしれないです。
かもしれない。20歳で。
かもしれない。うん、
で、結構まあ田舎が舞台で、もう妖怪と人間がもう完全に共存してる。妖怪たちもちょっと市民権を得てるみたいな感じになってて。例えば車運転したりもするし。
うん。
うん。そういうようなまあ田舎が舞台の話なんですけど、もうほんとなんか人間と妖怪、で妖怪と妖怪、人間と人間の群像劇みたいな感じで、
うん、
まあ何個かある核になるストーリーもあって、で、単行本が4巻プラス、4巻で一応完結して、で、外伝的なのが一冊出てるような感じなんですけれども、多分。
一話完結みたいな感じですか、
まあ、でも、続きもですね、一話完結でもあるんだけれども、
この、まあ、そうか、その街の話か。
大きな、そう、ストーリーとしては続いてて、多分、今回、まあ仮にワンクールだとしたら、多分ここが最後の、話になるのかなみたいな。ちょっと終盤おそらく、まあ、行方不明になってる、女の子のお父さんが行方不明になってるんですよ。まあ、神隠しと言っていいのか。
はい。
で、それがおそらく一環である程度、こう、話になっていくんで、おそらく着地点はそこかなみたいなのもあるんですけれども、うんうん、でも、設定面白いんですよね。なんか、飼ってた猫がもう寿命が尽きるっていう時に、猫股になると、はい、妖怪になると。
うん
で、その、妖怪になった猫の、なんかこう、寿命で全うして家族との生活も終わりだと思ってたら、まあ妖怪になれた。で、嬉しい反面、ちょっといろいろ、戸惑いがあったりとか、
うん、
違う生き方をすることに戸惑いがあったりとかして、ほのぼのとはしてるんだけど、結構内面的にシリアスかもしれないですね。それぞれが、なんて言うんだろうな、こう自分の存在についていろいろ考えたりするような話でもあったりして。
はい、
はい。うん。非常にこれはね、PV とかも見たけど、丁寧な、原作に準じた丁寧な作りになってて、原作ファンとしても非常に楽しみですね。
うん。
うん。シリアスな面もあったり、結構泣ける話もあったり、うん、みたいな、ほのぼのシリアスみたいな感じですね。
なるほど。
うん。ちょっとおすすめです、これは。
はい。
さあ、もう一巡行きましょうか。
はい。変人のサラダボール。
おぉ。
はいはいはいはいはい。
なんか、異世界から現代に 逆に来るっていうやつっぽいんですけど、まあ、お姫様、まあ、魔術とか使えるお姫様が現代の貧乏探偵のところに、なぜか転移してきて、まあ、一緒にちょっと暮らすことになって、で、なんか不倫調査ばっかりしてる探偵にコナン呼んで、お前はこんな風に殺人事件解決しないのかとか、いじったり、かと思えば、なんかあの、女騎士もこっちに転移してきてて、ホームレスになってるとか、なんかどんな人がなんか集まったドタバタコメディみたいな感じで、PV 見た感じもすごいなんか楽しそうでしたね。面白そうな感じで。あ、こういうテンションのアニメ結構好きかもっていう。登場キャラも多そうだし。
原作があの人なんですよね。平坂由美さんつって、僕は友達が少ないとか、あと今で言うと佐々木とピーちゃん。
なるほど、うん。
で、キャラ原案がその監督さん。監督さんのキャラだなってなんか感じします。なんか見た目も。
いや、みんな可愛いっすよね。
これはちょっと注目したな、なんか。
そうですね。なんか面白そうって思いました。はい、そんな感じです。
了解です。
はい。
松崎さん行ってみましょうか。
はい、じゃあ、来期というか、春アニメの、動画工房。夜のクラゲは泳げない。
ああ、はいはいはい。
これが、なんか、これは、なんだなんか、4人の女の子が、なんか、いろいろなんか抱えてる女の子が一緒に、匿名のアーティストグループみたいなのを作るみたいな。
なんかイラストレーターだったり、歌ってる子がいたりとか、いろんな感じですよね。
VTuber だったり、みたいな人が、なんか、力合わせてみたいな感じのお話らしいんですけど。
なんか、現代文化の青春ものって感じするけどね。
ああ、そうですね。
ちょっと見た感じのなんか、今の文化の、若者文化の。
クラゲっていうのがその軍隊って言われてる。いろんな細胞が集まった生き物だからっていうことでしょうね、多分。
ああ、なるほど。
ああ、はい、へえ。
そういうこと
か。クラゲって確かそういう生物なんですよ。
うん。
こっからクラゲの情報出てくる？え？すご？この人すご？でもなんか動画工房らしい、なんかほのぼのした感じはあるんだろうなとかは思いつつ。
でもなんか映像とかすごい綺麗な感じでしたよね。
なんか
動画工房なのね、これ。
なんか、その今までの動画工房じゃないっぽさもなんかある気もして。ちょっとどんな感じになるんだろうなっていう、なんか楽しみ
は、ね、気にはなりますね。
はい。
あ
とはもう動画工房なら間違いないっていう、なんか、謎の信頼感もあるし。
信頼感がね。
はい。ですね。気になるのは、そう、これですね。はい。
なるほど。したら、俺はね。
はい。
まあ、この怪異と乙女と神隠し。
うん。
うん。これもちょっと興味ありますね。まあ、さっき話したのは妖怪ですけれども、こっちはちょっと都市伝説系というか。なんかもういろいろ、その、ちょっとミステリーっぽい感じもありますね。
なんかね。
なんか謎解き要素というか事件を解決していく。で、それがちょっと、その、都市伝説に絡んで、怪異的なものが起こしてる事件なのかなっていう印象はありますけれども。結構キャラクターにまた時空のおっさんとか、そういう都市伝説では割とね、有名どころというか定番な、のを模したキャラクターがいたりとかって。なんか、これも PV 見たんですけど、すごく全体的に雰囲気ありますね、なんか。
面白そうですね。
なんか日常
の、
そうそうそう。なんか日常の感じ、日常に起きる事件の感じもあるんだけど、その事件の、なんか、怪異の描き方が PV 見る限り、すげえかっこいいというか、そういう感じがあってね。
駅係員野沢雅子じゃないですか。
そう、それね、そう。割と最新の情報でしょもう、ここ一週間くらいで出た情報でしょもう野沢さん働くな、と思って。 深夜にも出てくんだから。うん、ちょっとこれは興味ありますね。なんか、あの、びっくりマークの標識ってよく言われるじゃん。あの、
はいはいはいはい、
それって幽霊注意みたいな意味合いがある
みたいなことを。その他の注意みたいな。
うん、そうそうそう。なんかそれが割とモチーフになってる、ベースになってるような設定だったりもするみたいで。ちょっとこういうの好きだとやっぱそそられますよね、なんか。あ、知ってる、なんかそういう都市伝説系もいろいろ絡ましてくるんだろうな、みたいな。
なるほど。
ってな感じで、怪盗乙女と。神隠しですね。そうしたら二巡したんで、ちょっとざっくばらんにいろいろ言っていきましょうか。なんか気になるやつとか。はい、うん。なんかあります？
俺、G3 ばあさん若返る。
あ、
はい。
あれもずーっと原作気になってて。
そうですよね。僕もそうで。結構話題、なんかツイッターとかで結構回ってきたりとか、うん、人気ありますよね。
はい、でももうほんと昨日今日の作品じゃないもんね。結構前からね、うん、書店とかでは平積みの
方が見
かけるし、
はい、うん。僕結構読んでます。じさまさんの場合は。はい。まあ、さっき言った、まあ、言ったら60歳超えの人生、ね。
あるじゃんっていう。さすがにこれは年上だったな、俺の。
はい、でもね、もう
の。いいですよね。PV 見たけど。
いや、もう本当に、イチャイチャしてる。
ね、のとさんが。
二人の話。はい。
そう。うん、あのとさんもほら、ね、最初の頃は可憐な少女をやって、で、徐々にこう、妙齢の女性をやるようになって、
はい。
いよいよ今度、おばあさんですよ。
おばあさん。
全部ですよ、もう。
すごい。
いやー、これはちょっとね、気にはなってましたからね、原作も。
うん。
いや、面白いですよ。うん、なんか、その二人だけじゃなくて、二人の、要は子供、孫みたいなところも絡んでくるんで。
うん。
うん、ね、うん。なんかちょっとこれは、俺なんかはほら、ちょっとこの年に近づいてきてるわけじゃないですか。
はい。
そうですね。
ちょっとこう、なんですかね、例えば小学校の頃に、高校くらいの学園ものを見て、ちょっと憧れた気持ちってあるじゃないですか。はい、あ、高校生って、大人になればって。はい、そういうのをまさかこの年になって疑似体験できるかもしれない作品が現れるとは思わない
です。そうそう、青森のリンゴ農家ですから。
そう、これ、設定舞台青森だったの知らなかった、俺。
はい。
うん。
いや、これちょっと楽しみですね。
そうね。
はい。
あ、僕、まあ、原作知らないで言うと、
はい。
まあ、ネットフリなんであれですけど、タイムパトロールボン。
うん。
え、
これね。やるんすよ。
ネットフリで。
はい。
はい。
へ
ぇー。シーズン1、5月、シーズン2、7月から。
あ、ビームが種崎さんか。素晴らしいな。
タイムパトロール本、気づかなかったな。
これね、ちょっと、まあ、多分うちの神さんがもう。
ああ、まあそうでしょう。
もう、はい。
僕はもう本当に知らないので。
なるほど。これはでも、ね、面白いっすよ。
原作じっくり読んだことはないな。ちょっとドラえもんに出張したりみたいな話ってなかったっけ？
あります、あります。確かリーグ、
ね、そうだよね。
来てましたよ。
へぇ、
うん、なんかに。
あ、でもすっげえ楽しみ。
うん。
あ、そういう意味でちょっと俺も気になってんのは、
はい。
俺、ね、チビゴジラの逆襲、オハスタ内で多分やるらしいんだけど、
はい。
東方系の映画館行くと、最初にその、場内でこんなことしちゃいけませんよ、的なのあるじゃない
ですか。はいはいはいはい。
あれでずっと出てて、で、それがまあアニメになる。まあ、そもそもは本当は YouTube でもうやってたらしいんだけどね。
ああ、なるほど。
うん、2020年に YouTube で、あ、ただいまチビゴジラっていうのをやってて、
うん、
で、おそらく最初は、その、まあ再放送というか YouTube 版を地上波で、流すっぽいんだけど、後半はおそらく、うん、新作みたいな感じになるみたいで、
はい、
だから、新キャラが出るらしいんだけど、それまだ CV が明らかになってないキャラとかもいたりして、
うん。
うん、なんか、新作パートもあるんだろうなっていう。結構その、怪獣好き、この辺のつぶらや怪獣好きからすると、あ、意外と渋い人選というか、 怪獣チョイスしたりもすんだな、みたいなのもあったりしますね。
なるほど。
その新キャラでラインナップされてるのが、まあ、全部チビって頭、チビなんとかってついてますけども、
うん、
ガバラっていう怪獣と、あとまあチタノザウルスっていう怪獣と、まあ、ガイガンはまあ有名だけど、ちょっとそういう、割と、昭和の時代のゴジラの、作品の、割と最後の方に出てた、ちょっとマニアックな怪獣たちがチョイスされてるっていうので、ちょっとファン心はくすぐりますね。
ビオランテが沢城さんなん。
あ、ビオランテ沢城さん。ビオランテは、あの、沢口康子さんと関係が深いんで、俺、勝手に沢つながりかなって思ったりもしてたんだけど。うん、でもなんか1年くらいやらしいですね。前は3分くらいで、で、オハスタだから、多分、帯ってことなのかな？それとも週に1本で1年なのかな？
なんですか？どうなんでしょうね。
うん、まあ、ちょっとその辺、しっかり調べてないですけど、ちょうどね、今ほら、ゴジラマイナスワンが、すごく賞取ったりして、そう話題になってますから。で一応なんか、ゴジラシリーズ最新作って目打ってたけどね。
本当だ。
いい感じに、いい感じ、ちょっと面白い便乗の仕方してるなと思ったけど。うん、おチビゴジラちょっと見てみたいですね。
うん、
あとなんだろう。個人的にはファブルが、ザ・ファブルがアニメとなるっていうのは、ハマったりもしてたんで、それもね、この番組で多分漫画紹介の時に、
はい。
そうですね。
話したりも、してたけれども。
まあ、個人的にで言うと、アイドルマスター、シャイニーカラーズが。
ああ。
は
い、そっか、先行で劇場でやってたやつの、
はい。
地上波。
そうですね。で、うんうんうん、なんとですね、もう、2期が決まってまして。
ほほほ。
だから、1期のエンディング、最終回をアニメで見る前に、2期の最初の方を見れるっていう。うんうん
お
ぉそれも劇場で先行公開やるんで。
なるほど、なるほど。じゃあ、地上波で全部やる前に2期の先行上映があるってことだ。
ありますね。確か。
ああ、すごいな。まあでも2期ものとか続編は結構ビッグタイトル多いよね。
多いですね。
うん、
まあ、鬼滅もあるし、ユーフォニアム。
まあ、ユーフォニアム。
ゆるキャン。
このスバ。
このスバもそうか。
あとはもう2期というかリメイクですけど、うん、狼と香辛料。
そう。
これね。
やっぱ俺はここ近年のね、小清水さんの再評価がね、このリメイクにつながったと俺は思ってるんですけれどもね。
うん。
小清水さんから言ったってこと？
これ小清水さんですよ。やっぱり小清水亜美まだまだ全然大丈夫よっていうところで、さあ狼と香辛料行ったれっていうのはね、俺はちょっと感じますよ。
いや、
これは、そっか。リメイクなんですね。
そうですね。おそらく最初からやるのかな。あ、でも、もしかしたら最初、なんか俺 PV で印象残ってるのは、銀河にまつわるエピソードがあるんですよ。で、俺も昔だからそれ、アニメでやってたかどうかちょっとおぼろげなんですけど、でも、なんか多分重要なエピソードだから、リメイクっぽい感じはちょっとありますね。
よかった。俺、全く知らないんですよ。
あ、狼と香辛料。
はい。
俺はラノベ全部読んだくらい、結構ハマりましたね、狼と香辛料は。まあ今続編もやってんすけどね、狼と、なんだっけな。その、後の話みたいの。
あ、原作は。
うん、原作で。
うん、
いや、これキャストやっぱりそのままででもすごいですね。
うん。
うん。
だって言っても10年くらい前じゃない？狼と香辛料アニメって10年以上前のような気がするな。
いや、全然前です。全然
前だと思いますけど。
はい。
まあ、でもそっか。あとまあ、死神坊ちゃんとクロメイドもあるし。
ああ、やる。
転生したらスライムだった件もあるし。
そっか。多いな
多いね。あの気も多いよ。まあ、ライジングインパクトもこれネトフリでしたっけ？
ネトフリね。
そうですね。
ね。
前話題に上が
ってましたけれども。
6月ぐらいかな確か、うん。
そうですね。グリム組曲っていうのもやるみたいですよ。
ネトフリで。グリム組曲。
なんか、
ネトフリ多いな。
で。
はぁ、まあ、ネトフリも入ってるからいろいろ見れるな。
ねえ。
あ、ちょっと気になったっていうか、言葉としてこんなのが今、はい文化としてあるんだっていうのが、ただいまお帰りっていう作品で、
はい、
まあ、ざっくり言うと BL っぽい感じなんだけれども、
ち
ょっとオメガバースっていう新しいなんか俺知らなかった。
あ、本当ですか？
なんか、うん。
知らない
な。なんか、その、もう、なんか今は割とそっち業界では割とポピュラーというかある設定らしいんだけれども、
はいはい、
まあ、男と女っていうくくりじゃなくて、
はい、
アルファ、ベータ、オメガっていう3種類の人間が存在する架空の世界のことで、なんかそのオメガバースの特徴として男女に関係なく妊娠することができますっていう設定のもとの、まあ、BL、なのかなっていう。ちょっと公式サイトとかで調べたら、うん、そういうのがあって、で、なんだこのオメガバースって。で、オメガバースって言葉にもなんかリンク貼ってて、見たら、へえ、こういうような設定が今あんのねっていう。
結構、でも、それこそ10年以上前。
そうなんや。
そうなんだ。
はい。
へえ、興味深いな。
その、アルファ、ベータ、オメガであってみたいな、
うんうんうん、
に分けられててみたいな感じで、基本的に大多数はベータだけど、そのアルファっていうのがもう人間界で大体そのトップを取ってるような大企業の社長とかみたいなんで、うん、みたいな感じの世界観ですね。
でも多分オメガバースを扱ったアニメって
アニメでは
初めじゃないかな。どうなんだろうね。俺の記憶する限りだと、
俺こんなん、アニメ、うん、知らんわ。
アニメはないと思います。
ねえ。
い
や、ちょっとそういう意味で、まあ、どんどん進化するなと思った。そういう表現というか、二次元の、そういう設定というか。
ね
え。あ、その、アニメイトとか言うと、BL 漫画のコーナーの中に、オメガバースっていう棚あったりしますからね。
ああ、なるほどね。あ、特に BL とかだと、ちょっとね、そういうので、
はい、
細分化かなりして、わかるようにしとかないと。揉め事も起きたりするでしょうから。
おう、
まあでもちょっと今期もいろいろ楽しみなの多いですね。再放送とかも含めてですけれども。
まあね、いろいろありますね、
うん。俺絶対デレマス見ちゃうもん、また。再放送。まあ、ということでしょうかね。
はい。
はい。ということで、また大体再来週くらいからおそらく、春アニメの話はしだすと思いますんで、皆さんもおすすめありましたら、はい、ぜひぜひ感想とともに、送ってください。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、じゃあ、エンディングです。
はーい。
はい。
はい、では、いろいろ感想と読んでいきましょう。
はい。
随分前の配信で盛り上がってたから、リリースザスパイス、リリースパー見てみたら面白い。いつ頃話題してたんだろう。
いつ？
で、第1話アバンで、交際認証を、欺くためのコンタクトレンズにパターンをプリントしてるシーン、機器のトレイが開く効果音が完璧すぎるだろうって。もう前すぎて記憶残ってないですね。
ごめんなさい、もう何も覚えてないですね。
結構話題には上げてたと思うけどね。
うん、
ちょっと、こういうのあると久々に見てみたくなるな。
そうですね。
うん、さあ、こちら、430回の四半世紀前提限定おすすめ漫画紹介、マインドアサシン。読んでたはずだけど、松崎さんの熱いプレゼン聞いて改めて読みたくなった。というか、すでに泣きそう。という感想来てますね。
泣いちゃう。マインドアサシンはね、泣いちゃう。
うん。
しょうがない。
ちょっと、これは俺も読みたいな。さあ、じゃあ次。これは二次祭案件ということで、引用リツイート、今はリポストか、で載ってたんですけど、はい、なんかアニメのケロロ軍曹の、
あ、やるみたいですね。
公式 X アカウント開設した。あれ、やっぱやんのかね。
もう情報出てる。なんかやるって聞きましたけどね、これ。
新作アニメ？
なんかそんなようなことをちらっと聞いた気がするな。
すっげえ楽しみだな。いや、ケロロ軍曹なんか、ほんと言うとずっと続いててよかったと思ってるからね、あれ。
うん。
なんか、夕方5時、6時台で。
はいはいはい。
だって、原作はまだ続いてますよね。
続いてるよ、続いてる。
うん。
いや、ちょっとこれは、楽しみですわ。
うん。
さあ、じゃあこちら。あ、仮面ライダーガッチャード28はアマプラで視聴しました。修行僧役独特の存在がありましたんで。私がちょっと出させていただいた回ですね。はい。仮面ライダーガッチャード。渾身の2カット出演しておりますので。
素晴らしい。
28話。アマプラ他のサブスクで見れる。で、ぜひぜひ皆さんもよろしくお願いします。
うん。
はい。
あ、こちらも仮面ライダーガッチャードも毎週見てたのですが、二次祭ファンとして三平三平さんがガッツリ映ってたことに喝采を送りたいですと。
お
う。やっぱ、あれ、反響ありましたね。見ましたよ、みたいな。
ああ、もうそうですね。
高視聴率番組ですから。
うん。
うん。本当、ありがとうございます。次は怪人で出たいです。
出たいの？生身で怪人やるんすか？
いや、もう怪人でやりたいよ。怪人、怪獣はやりたいよ、もう。悪役やりたいっすよ。まあ、そんな感じで。はい。
はい、
今週も皆さん感想ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、それでは告知です。はい、ニコニコチャンネル二次祭アニメ実況。まあ、現在劇場版を実況している関係で配信月1回ですが、月額550円。生配信の過去アーカイブもすべて見られますので、ぜひぜひ皆さんご登録よろしくお願いします。
お願いします。
はい。来月、もう間もなくですね、4月はリズと青い鳥を実況しておりますんで。
はい。
はい。ぜひよろしくお願いします。
お願いします。
そして、VTuber ユニットメルコネさんとのコラボ YouTube メルニジが配信中です。基本的には毎週金曜20時更新となっておりますんで、ご視聴とチャンネル登録よろしくお願いいたします。
見てください。
さあ、このラジオは X での感想と宣伝を求めております。ラジオを応援したいなと思われましたら、番組を聞いての感想、オタク話など何でもつぶやいてください。投稿にはハッシュタグ、ひらがなで二次祭をつけてください。投稿は番組内で取り上げますが、X でのポストの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数知名度を増やすため、番組関連の話題をどんどんツイート、あ、ツイートじゃないね、今、ポストしてください。よろしくお願いします。
そして、二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか、B パートでやってほしい企画のリクエストなど、投稿は二次祭ヘルツメールフォームまで送ってください。こちらは随時募集中。質問が溜まった頃にコーナーをやりますので、よろしくお願いいたします。
さらに、番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、二次元祭大社@yahoo.co.jp まで送ってください。メールフォーム URL、メールアドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
はい。そして生配信4月14日の昼にありますんで、ノートの投げ銭、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
お待ちしてます。
はい。お名前とメッセージ読み上げさせていただきます。さあ、そんな感じで、第431回二次祭ヘルツ、お相手は、三平三平と、
ドイチューと、
松崎勝利でした。
二次祭
ヘルツでした。した
はい、OK です。
はい、私、先日誕生日でして。
あ、おめでとうございます。
おめ
で、欲しいもんリストからビールがワンケース届いたんですね。
おー、素晴らしい。
ええやん。
で、メッセージ、送り主が、うん、二次祭リスナーの一人っていう人で、お誕生日おめでとうございます。二次祭リスナーの一人って書いてあって、
うん、
だから、聞いてたら、ありがとう。
お番組の
私物から。頑張って。
いくつだったんでしたっけ
?43 になりまして。
ああ、43。あ、でもまだ43か、はい。
そうですね。
そっか。
その差は埋まりませんよ。三平さんと俺の。
もう、二度と。
え、松崎が今いくつ
?40 です。
40になった。今年 41?
そうですね。まあ、はい。
そっか、40なったと思ったら俺は50になっちゃうんだな。
え、今年で？
今年あとちょっとで50ですよ。
あ、もう50ですか？
50 ですよ。
あらあらあら。
いやいや、もうバカにしちゃいけませんよ。
してませんよ。
西口プロレスなんか最年長は今年57ですからね。
なんでやってんだ？
やめろよ。誰かが止めてやれよ。
本当誰かが強く言ったらみんなやめると思うんだけど強く言う人がいないんだろうね。はい、でも頑張りましょう。年重ねても
頑張りましょう。
はい、ドイツおめでとう。
ありがとうございます。